最初は今月の言葉です。今月は趣を変えて江戸時代の武士藩士山本常友の酒の席の心得と人の交わりというお話です。山本常友は江戸時代中期の佐賀藩に仕えた藩士です。彼が武士の心得を語り、それを同僚の田代連元が聞き書きした書物が葉隠れです。武士道というは死ぬことと見つけたりという一節が有名ですが、内容はいかに命を輝かせ主君に尽くすかという実践的な処世術や武士道の美学を説いています。今回はその葉隠れの中の一節をご紹介します。現代語訳は、三笠書房発行、知的生き方文庫、奈良本達也訳編、葉隠れ、などを参考にさせていただきました。酒盛りは厳しくなければならない。よく気をつけてみると、大抵の連中がただ飲んでいるだけである。酒というものは、しまい、つまり、引き際を良くしてこそ酒である。それに気がつかぬと人間が下品に見えるものだ。大体その人の心がけはそこに現れるような気がする。ともかくも酒は場所柄を考えて飲むものである。大酒を飲んで失敗した人が多い。大変に残念なことだ。まず、自分が飲める量というものを知って、それ以上は飲まぬようにしたいものだ。しかし、それでも時には酔い過ごすことがあろう。だが、酒の席では特に気を抜くことなく、思いもかけない出来事が発生してもすぐ対処できるように心がけるべきである。酒の席は、公の場所のものであると心得ておくことである。安田右京が杯をどこで収めるかという心得を述べたように、大事なのはその酒の席の最後の扱いである。人間の一生もそのようでなければならない。客人が人に疲れる時など、いかにも名残惜しいという気持ちが大切だ。それがなければ、いかにもすでに秋が来ていたように思われて、せっかくこれまでの終日終夜の話が無になるものである。すべて他人との交際は飽きる心が出てこないようにすることが大切だ。いつあっても気持ちが新しいというようにすべきである。これはほんの少しの心がけ次第で誰にでもできることなのだ。異種や怨恨が生じて裁判などを起こすような人は、上手に扱えば何のこともなく収めることができる。例えば、一つの橋で奴同士が行き合って、双方とも道を譲らず、切り合っても通るぞと言っているところへ、大根売りが仲裁に入って、担いでいた天秤棒の先にそれぞれの薬効を取り付かせ、くるりと方向を変えて通してやったようなものである。物事を解決する方法は幾通りでもあるものだ。こうして喧嘩を収めることが、また主君への奉公の一つともなる。大切なご家来を滅多なことで死なせたり仲違いさせてはならないことである。先年京都でのこと、江島正兵衛に対して牛島玄三が酒の席の終わり頃になって説教を始め意見をした。これは玄三の悪い酒癖なのである。ところが翌朝になって正兵衛が刀を腰に玄三の長屋へ切り込みをかけようとした。それを本村武右衛門が聞きつけ、なだめて正兵衛を彼の長屋へ連れ戻した。そのことについて武右衛門が私の長屋へやってきて、 どうしたらよいであろうかと相談をしている最中に、今度は源蔵の方がやってきてこう言った。庄兵衛は来ておらぬか。先ほど私の長屋へ大層な意気込みで切り込みをかけにやってきたというが、家来の馬鹿者どもが拙者に隠していた。ただいまそれを聞いてきたのだと申して、庄兵衛の小屋へ押しかけるという。それを私はようやく止めて、ともかくお帰りください。我らが責任を持って庄兵衛の考えをよく聞き、それをお伝え申しましょう、と話をして帰らせた。そうしておいて庄兵衛を呼び、事情をよく聞いたところ、庄兵衛はこう語った。人々の前で私の誤りを数え立てて意見をなされたのは本当の意見とは思われません。何か含むところがあって私に恥をかかせるつもりだと思います。それならばその含むところ真意を受けたまわりたいと思って切り込みをかけたのです。そこで私はこう言った。もっとものことである。しかしながら、源蔵はあなたに遺恨など持ってはいないだろう。ただあの男は酔うと人に意見を言う癖があるのだ。癖というものはいろいろあるもので、酒の上で言ったことを真に受けて、大切なご家来を二人とも死なせ、主君に大きな損をかけるということがどうして忠義であるものか。あなたも、代々の重恩を受けた人間であろう。どうぞそのご恩に報いることだけを考えてもらいたい。決して恥辱になることではない。源蔵の胸の内も十分に聞いて、後でお知らせしよう、と言って返した。それから源蔵へ、かくかくしかじかであった、と庄兵衛の思いを話したところ、源蔵は、前の晩に言ったことは少しも覚えておりませぬ。元より遺恨などあるわけがない、と答えた。そこで私は、それならば庄兵衛にその旨を伝えておこう。組頭に対し大げさに切り込みをかけたのはけしからぬことであるが、庄兵衛も年が若いので考え違いをすることもあろうから、これからは身を慎むように申し聞かせましょう、と言って源蔵を帰らせ、庄兵衛に話して聞かせた。こうして何の間違いも起きずに済んだ。さてまた、その場に居合わせて酒狂いでも暴言でも気に障ることを言う人間がいるときは、それ相応の返事をして受け流しておけばよいのだ。それをくよくよして、すぐに怒りで胸がいっぱいになり、心が焦って、即座の一言が浮かばず、これでは自分の意地が立たぬと、すぐに刀を抜いてかかるのは、まことに馬鹿げた死に方である。相手が馬鹿者と言いかけてきたら、たわけ者と答えたら済むことである。庄兵衛も、その場でこう言っておけばよかったのだ。ご意見はありがとうございますが、それはいずれ二人になった時に伺いましょう。人々の中では私に恥をかかせるように聞こえます。それに人の欠点を言い争うつもりなら、あなたにもないことはございますまい。とかく酒の上の理屈というものは間違いのもと、正気な時によく受けたまわり、平素の心がけにもいたしましょう。まあまあ、酒でもお飲みなされ、などと軽くあしらっておけば、恥にもならず腹も立たず、それでもなお無理やりに言いかけてくれば、それ相応の返答をしておいて済むことであった。しかし、ここに少し考えなければならないことがある。日頃からキリッとした隙のないところのある者には、たとえ酒癖の悪い人でも、めったに言いがかりをつけないものである。